芸男子更衣室。
こんにちは。
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 モテゲー男子更衣室です。
生徒1の野沢邦です。
生徒2の佐々木です。
生徒3のリドリーです。
そっか、3だっけ ?3 はポンコじゃなかった。
いいよ、めんどくさい。3人目、今日の3人目。
はい。以前登場していただいた、確か、あれだね、最初にフルーツをポンチュ作った時のゲームマーケットにも来ていただいたリドリーさんが来ていただいてます。
はい。よろしくお願いします。
緊急参戦。
はい。
なんで来たんですか？
卒展の告知をさせていただこうかと思ってきました。
はい、
来た、俺ら踏み台。
すいません。
まあ、そう、まさに今2月、今日は何日ですか？
あ、今日は2月6日金曜日21時3分、
はい。なのでそろそろ卒展の時期じゃないですか？
はい。
はい。
隣がすげえシャウトしてるけど。
はい。はい。で、
うん、
リドリーさん、卒展のじゃあ告知をお願いしますって言うんだけど、
お前振るの下手すぎるだろ。
ちょっとね、さっき今のね、なんかマキシマムザホルモンのやつに、ね、頭もごちゃごちゃ、
たこ焼き買ってきたんで。
そう、お前は買ってきたんじゃないだろ
う、うん、
誰が買ったんですか？
佐々木さんです。
佐々木さんです。
食べていいですか？
どうぞ。
やった。ちょっとたこ焼き食いながら卒展の話しようって、
うん、大丈夫です。
あ、僕も行こうと思ってるんで卒展に、
うん、
そうですね。
なので、でどうやら話を聞くとね、結構ねボードゲーマーたちにも有益っぽいので、
うん、
みんなでボードゲーマーみんな卒展で遊ぼうっていう、うん、
ちなみに おさらいだけど、実はリドリーさん前にも前来た時に話したっけ、そのメディさんの話って。
した、あ、来た時本人の口からはしてないと思う。
あ、俺と佐々木が、うん、そう、
なんか後輩がメリーさんっていうゲーム作ってんだよって話をした、うん、
とかね、ボドゲ会に行った時にそのテスト版遊んだとか、そんな話はした。
した、
うん、でそのゲームがね、いよいよもう完成してるよね、さすがに。
ほぼ
で今度の卒展で遊べるみたいなので、
はい、
ぜひそのちょっと告知というか説明というか宣伝というかをしてください。
どうしよう、場所とかから。
まずそうだね、
展示の会場は秋葉原 UDX っていう、まあ、駅、秋葉原駅からすぐ見える、
なんか直通で渡り廊下的なのでくっついてるでっかいところ。
ところで、2月20日から22日、
うん、3日間、
3日間展示をします。
はい、
はい、まあ、学科、ゲーム学科、うん、写真学科とかいろんな芸術学部の展示を、この秋葉原に行
く、うん、東京工芸大学卒展2015みたいなやつ、
はい、で検索すれば詳細が出てくる。
うちら1期生が卒展やった時は確か六本木のビルだった
ね。もういたわ、
うん、だけどその下の台から秋葉原 UDX、
秋葉原
UDX の方がいいよ。
まあね、来る層がね。
そう、
秋葉原 UDX あれだよな、AKB カフェの前のとこから行ける。
あ、そうです、 AKB カフェ、うん、ガンダムカフェ UDX みたいな感じ。そ
う
そうそう、
うん、
ラブライブのイベントとかもやってたよね、確かそこで。
そうだっけ、
うん、うん、で
ね、
どうなんすか、メリーさんの
UDX ってことは去年ともまた場所違うんだ。
あ、え、同じです。
いや違うんじゃない、あ、
いや UDX だった
去年か、一昨年違うのか、
うん、
まあいいや、
はい。
でメリーさんってどんなゲームですか？
ゲームのジャンルで言うと、うん、ジオラマのマップとスマートフォン、うん、各自プレイヤーが持って遊ぶサバイバルホラーゲームです。
スマホと組み合わせたボードゲ
ー
ム、あとマッピング、
プロジェクションマッピングとスマホを組み合わせたボードゲーム、
はい、もうボドゲ
来ましたね。
ボードゲーなのか何なのか、
いや、いいよ、絶対いいよ、この路線は5年後ぐらい来るかも。
まあ、なんか想像しうるボドゲの未来が形に
現段階での最先端、
うん、
まあスマホとボドゲはどうせ絡むからさ、うん、今この時点で卒生でそれをやるっていうのは結構ナウイと思いますよ、
うん、
1個だけなんかお化け屋敷のゲームでナムコかどっかが出す
バンダイのやつでしょ、はい、お化け屋敷ゲームね、あのスゴロクなんだけど、なんかスマホを挟むはめ込む場所があってそこに置いとくと演出とランダマイザーをスマホがやってくれるみたいな。
そうですね、まあ、演出
なんかふすまが開いてお化けが出てきたらダメで出てこなかったらセーフみたいなところをスマホがやってくれるみたいな感じの、
はい、
で実はこのゲーム前のゲーム会でどのくらい前だっけ、半年くらい前、
うん、くらい
で僕ら実際にそのまだプロジェクションマッピングとかそのデジタルの要素は入ってないけどその部分遊ばせてもらったんだよね。
2回持ってきました、うん、ゲームの、
まあ、完全アナログの簡易版、
うん、ゲームの
概要とか言った方がいい、まあ、
で実はラジオでも一度紹介してて、うん、おさらいとして僕らが知ってた時点でのもちょっと話して何か変更点があったら
全て完成してる
ねらしい。
じゃあまずプロトタイプの話をじゃあ僕から、
うん、
プレイヤーは4人から3から
3だったね、
3限定、
3人キャラがいてあとゲームマスター、うん、まあそのコンピューター側を担当する人が1人いた、
する人がメリーさんか、
そうメリーさん役、
3人のプレイヤーとそれを捕まえる鬼のメリーさんがいる、
はい、
でメリーさんの姿は見えないんだけど、そのメリーさんを囲んでメリーさんにダメージを与え続けるってメリーさんを倒すと
ジョブさせる、
ジョブさんが勝ちなんだよね。で逆にメリーさんに捕まったりしてその間にどんどんその制限時間が過ぎてタイムオーバーになると負けっていうゲームだよね。
そうなんか洋館、洋館みたいなところに、まあ、マス目が区切られてて3人それぞれのが1人ずつキャラを担当して動いていって、でリアルタイムでメリーさんが今まあ、A の8にいますみたいな感じで、
それが
その作業、うん、その時はアナログ版だったから確か喋ってたよ、うん、ゲームマスター役の人が喋ってて、うん、やべやべこっちいるっつってあっち行け囲め囲めみたいなこと言ってで囲んで成仏させられるかどうかみたいなゲームだった、
まあ、ゲームの肝がそのメリーさんの居場所が目では分からないけど定期的にスマホに連絡が来るんだったっけ、
はい、チャットに今どこどこにいるのって
LINE、うん、みたいなね、
はい、来る。
その情報とあと味方が捕まったかどうかでメリーさんの居場所を見つけてみんなでまあ囲むっていうゲームだったよね。それをリアルタイムでやるっていう、
メリーさんも大変する時代、
はい、っていうゲームだったんですけど僕たちがそんな時にはは
い、
どう変わったんですか。
もう2回ぐらい変わって
2週
そうでアンケート取ってね、
はい、
ボロクに何かいろいろあることないこと言い
まして、ポンポさんとかからアドバイス
あって、ポンポね、
途中でなんか攻守逆転みたいな
そう
パックマン的な要素を入れたんですけど、
はいはいはい、
結局そのメリーさんに攻撃できたりとか、
うん、
攻守逆転できると、
うん、
もはやホラーゲームなのか何なのかっていう、
うん、
よくわかんないゲームになってしまったんで、今完成版としてはもうメリーさんから逃げるだけっていう、
うんうん、はい、
のになり、もう囲んで倒すとかっていうのは全然わからない、うん、基本的には、
うん、あもう倒せないんだ、
倒せないです、
うん、
キャラクターができる行動は移動するかアイテムを使う、そのマップの各所にアイテムが落ちてるんですけどそれを拾いながら、
アイテムはどんなことができ
る、アイテムは
その生き延びるのに有利になる、
そうですね、お助けアイテム的な、
それは脱出ゲームなのか脱出ゲームなのかそれとも制限時間内なのかどっちなんですか。
プレイヤーの目標は20ターン、うん、メリーさんから逃げ止めることができればゲームクリア、うん、
ターン制になった、
ターン制になって、であとランキング画面が実装されたので、うん、それで自分が何ターン生き延びましたっていうのがランキングと、うん、
デジタルの強さだね、はい、
それで20ターンで打ちのめだから、まあ1位は20ターンで、
そうです そうですね、殿堂入りプレイヤーみたいな感じで20単位伸びた人が、
うん、
その他はランキング、うん、
それって協力ゲーム？
どっちかというと、うん、そう各プレイヤーさんにいるんですけれども、うん、まあ、1人ずつ各個人プレイヤーがいて、うんうん、メリーさんから狙われやすさっていうのがあって、基本的にはそれを相手になすりつけるようにすると自分が生き延びやすくなるっていう、う
ん、あ、じゃあやっぱり他の人を餌にして自分が生き残るようなゲームなん
そうですね。
協力なんだけど気落とし合いもあるみたいな。
協力はもうただ自分が20ターン生き延びればその人はクリアっていう。
そうなんだ。
でクリアした人はまた抜けて違う人がそのゲームに入って、うん、どんどん違う人と入れ替わり、
呪いのミイラ的な。
呪いのミイラってボドゲの話してる、うん、やったことあんの？
あ、なんか、
あ、呪いのミイラ、
僕最近あのスゴロク屋の、うん、なんだっけ、あのマルタさんの書いた本をひたすら読んで勉強してるので。
マルタさんの書いた本、うん、
あれだよ、あの
201？
そうそう、201
で呪いのミイラに目をつけたの。
つけた
天才
なんで
佐々木さん天才ですか？
なんでですか？
あの僕の欲しいものリストに入ってるんで、ぜひポチって、
まあ、だって201の中に入ってるんだったらどれも良ゲーでしょ。
その中でも、うん、特にいいよ、う
ん、だってコンポーネントで目引くじゃん。
まあ俺やったことないんだけどね、
う
ん、
そうだよね。
あのね、手に入らない。
あ、そうなんだ。
あのもう全般、絶版で、そう、おっぱいとかでも確か紹介されてて、欲しいんだけど金もないし、うん、売ってもないし手に入らないです。でもやりたい、
うん、
やりたいしね、なんかモテゲー要素すげえ揃ってる、あれ。
まあね、ちょっと話は取れちゃった。
はい、
もともとはさ、ヴァンパイアレーダー的なイメージだったんだよ。
いや、ヴァンパイアレーダーが発表されるよりメリーさんの話聞いた方が先だったけど、
まあね、
でちょうどゲームマーケットで、うん、
しかも俺が教えた気がする。
はい、
ゲームマーケットで
ヴァンパイアレーダーなんか近いのがあるよって言われて買いに、
そうそうそうそう、
お手伝いの合間にヴァンパイアレーダーだけ買って帰りました。
あれは協力ゲームだもんね見えない敵を協力でヴァンパイアを倒す。
そうです。
うん、
グローブメリーは、まあ、サバイバルてか本当に
ちゃんとタイトル言ったっけ？フロムメリー、
フロムメリーっていう
タイトル、
タイトルになったの。
タイトル
チャットだしね。
はい、フロム点点
メリー、あ、ラインっぽい。
はい、
まあラインじゃない。まあでもチャットっぽい。なん
でまあラインに、あの、まあ、各プレイヤーがこういうアイテム使いましたとか、うん、メリーさんが何歩移動して何回ドアを通りましたっていう情報とかが毎回送られてくるんですよ。
だからボードゲーマーが想像するのはスコットランドヤードを LINE でやりますみたいな感じで、ね、
う
ん、きっとね、
うん、
あのミスター X さんがログインしましたペレみたいな感じでねミスター X さんはバスを2回使いましたみたいな。
あと、そうですね、なんでスマホのに送られてくる情報を頼りに、うん、アイテムか移動の行動を使って20ターン生き延びるっていうのが、
はい、質問です。
基本的な理
由、はい、多分その3人プレイヤーがいたら、はい、きっと3人が得られる情報っていうのが違ったりするんじゃないですか、もしかして。
あ、それもあります。
激アツやで、佐々木さん。
その3人が得られる情報っていうのは公開情報ですか、それとも個人個人でしか見れない情報ですか？
公開情報と個人個人の情報と分かれていて、
ほら、
へ
ー、やばいぜこれ面白そうや、
面白そうになってきたな。
全員が3人に同時に送られてくるメリーさん情報と俺だけが知ってるぜこのメリーさん情報っていうのをうまくそのスマホを使うことによって分けている、
分けている、はい、
なんか
でしかも協力じゃないからそれは黙ってて、
うんうん
うん、あっち行け、あっちいるっぽいぞみたいな嘘も言えるんでしょ多分、
うん、
そうです。あ、最初に全員が持ってるカードアイテムに、
うんうん、
フロムメリーっていうアイテムがあるんですけど、
はいはい、
それは、使うとメリーさんの現在位置情報がその人にだけ送られてくる。
うーん、お邪魔者でいう地図やで。
チャットに私今ここにいるのドット JPEG みたいなので地図が送られてくるんです
よ。うん、ドット JPEG かっこいいのだメリーさんここなうって
メリーさん JPEG だったか
JPEG
じゃなかったか
なんちょね、容量考えてね、
まあ、高校生が知ってるのも JPEG ぐらい知ってるかなって、はい
いいね
っていうのとか、まあ、はい、そうですね。でヘッドホンつけて、開放型のヘッドホンつけてあるんですけれども、
3人とも、
3人ともです、
うん、ヘッドホンつけて、
はい、メリーさんが例えば自分の近くを通った時は、はい、その人だけに、
はい、
私メリーさん今あなたの近くにいるのとか、
怖えー、怖えよ、
ちょっとボイスで来る
へえ、
なんで、まあ、その個人個人によって得られてる情報が違うっていうのが、
ポンコとか絶対さ、私のみたいなこと言われたらビクッてするよ。
ええ
って言うから、その時に分かるよね。あ、ポンコ近くいるぞって。
なんか声優の卵みたいな人、キャラクターの声も4人
やりがちね、学生の突然とかで、
はい、いいじゃん、この後ビッグになるかもしれない。
いや別に悪いとは言ってないよ。なるよね、
やってもらいます。
あと気になったのが、なんかプレイヤーごとに個別のステータスが前あったじゃん、特殊能力的な、
あ、なくなりました、
なくなった、はい、みんなそれは一律になったんだ、
一律になりました。もうゲーム遊んだことない人でも遊べるぐらいの、
そうだね、
それがいいよ、
そうだね、分かりやすい、
まあ、多分受験生とかそういう人がメインで来るんじゃないかなっていうのがあるんで、
まあそうだね、
またボードゲームやったことない女の子とかでも遊べるように、
まあ、もう、まあもし売り物で出るとしたらその能力あってもいいかもしれないけど、それも初回プレイにはいらない、
うん、そうです、多分基本的に1回遊んで終わりだとは思うので、うん、で一応コマにあのマーカーがついてて、それで一応ウェブカメラで撮って、うん、その移動した、うん、なんていうんですかね、そのターンに移動した位置情報をスマホと連動して撮って
る、うん、AR
で、
なんか なんていうの、あのコマ、俺写真でしか見てないけど
3D プリンターで、
あ、そう、コマが 3D プリンターで作られてるんですよ、はい、キャラクターの、ま、腰から上ぐらい、
そうですね、
腰から上ぐらいが本当に精密に 3D プリンターになってて、それを透明な筒で覆ってある、
覆って
透明な筒、
なんて言えばいいか、あの
砂時計みたいな、こう持ち手がこうキャラの上についてて、上の部分にマーカーがついてて、でそれをこう自分で動かす、
あの、ね、透明の円柱の中にキャラクターの 3D プリンターの
入ってる、透明の円柱ってあれクリスタルレジンじゃなくて、
なんかハンズで売ってたアクリルのこう筒みたいな、
あのファミレスとか行った時に、
あ、
あのレシート差しがちな、差しがちなやつあるじゃん、
うん、
あの伝票ここに入れときますみたいな、うん、あれの筒が、あの斜めってなくて、ま、
うんうん、
っすぐ円柱になってて、そう、真ん中空いてくり抜いてあるじゃん、そこにフィギュア入ってて、で上下が蓋が閉まってて、でその上の蓋の上にあの QR コードみたいなのが、まあ、AR のマーカーが貼ってあって、でプレイヤーがその
こういうやつ
を持って、
あ、はいはいはい、
動かす、
で実際のジオラマの洋館の中で、
そうか、
うん、なるほどね、
っていうゲーム、学内1点だけテストプレイ、
3D プリンターも使い、
待って喋った、
ごめん、
まあ、やめな、その
死んでくる
途中から、
はい、
で、
何
だって、
あ、この前学内展で卒業できる審査の納品と一緒に学内展でテストプレイしてもらって反応もらってきます。
どうだった反応は。
なんか意外だったのが、
うん、
結構女の子とかでホラー苦手なんですけど大丈夫ですかみたいな言ってきて、言ってきた人がいたんですけど、あ、これなら大丈夫です、
ね、あんまり怖がってなくて普通に楽しんでるから
普通に、あと、まあ、操作もそんなに混乱してる、まあ、全部スマホに狙われやすさとかがちょっとして出てるので、はい、すいません。
逆にすげえ怖がってる人いなかった。
まあ、ちょっとこれネタバレになっちゃいます、最後ちょっと
ビクって
ビクってぐらいですか、
そのぐらいがいいね、てかどうせならせっかくなら怖がらせないとがっかりするし、いいよもう喋って、そろそろ
許す、
すいません、
もういいんですよ、
入れすぎたら大変です。 1000万ポリゴンとか。
あ、そんなに？そのくらいやんないと綺麗に出力できない。
ちょっとスペックがよくわかんなくてやりすぎちゃいます。
1000万ポリゴンってどこでセットブラシ使った？
サルクト
で。サルクトでモデリング？すごいね、学
生。初めて。
いきなり人物？
はい。
難しいでしょあれ。しかもあれ操作結構難しいでしょ、セットブラシってマヤに慣れてると。いいよ喋ってお前そういうめんどくせえなお前よ
すいません。
いやモデラー話だからほら、うん、ね専門外なんで僕
ジェットブラシって授業で扱うの？
いやもう独学ですか。
ああえあれあれをやるの難しいでしょ独学で。
プリントするときって全部1枚の皮でつながってなきゃいけなくて、うん、分割して紙は紙みたいなのやると、うん
サブツールも分かれてちゃダメなの。
なんで全部一括にこうまとまっているもので、うん、
でもテクスチャー貼る必要がないから UV 展開もないし、ね、
はい専門的な話。
ジェットブラシが最近流行ってるんですよ。
いや 3D プリンターのデータとか作ったことありますよって言えると、うん、ここ5年ぐらい強そう。
ここ5年ぐらい
あれも難しい。
3年ここ3年
あれも難しい。い
やここ5年
最近そのなんかそのなんだろうポートフォリオでジェットブラシで作ったスカルプトのデータ出す学生とか増えてるんだ
よ。います
ね。あれってなんか割とねそのノリでできちゃう感があってどんなにやってもメッシュが綺麗でハイメッシュできるからなんかその辺の素人が頑張ればっぽくなるから、 あんまり会社としては
書き込めば書き込むだけ良くなっちゃうってこと
なっちゃうってやつ。
そのデジタルゲームとかってやっぱりその処理 の、うん、あの重さがあるからそのいかによく見えるのをいかに少ないそのポリゴン数で作るか、うん、そのごまかしのテクニックみたいなのが大事だったりすると、うん、でもそのフィギュアとかの場合はいくらでもできちゃうから。
そう、まあ、あと会社にいる人もまだ Z ブラシ触ってる人会社によってはほとんどいないから見ても分かんないですよ。
逆に評価できない。
これどうなのってなるよね、うん、っていう、
はい、
適当なちょっと Z ブラシ全然知りもしないのに知ったこと言ってました。
いやだいぶいけてるでしょあのこのメリーさん、
う
ん、
いやだいぶもう2、3回企画を直して
あまあまあもろもろあるだろうけどそれできるのも設定の良さだし、うん、だってあの欲張りすぎでしょ。
いや
だってボードゲームでもあり、うん、デジタルゲームでもあり、うん、スマホも使い、うん、
ジオラマ
で 3D プリンターも使い、うん、その立体工作物、うん、もしプロジェクションマッピングも使い、AR で位置を読み取り、うん、どんだけ欲張るの？
そうだね、すごいね、そうなん
で。いやー、ジオラマはもう、うん、ヒノキから削り出してというか、ヒノキの板買ってきて、うん、なんか2ミリとか3ミリとかあるじゃないですか。あれを買ってきて家具を一個一個作って。
ごめん、ちょっと鼻がムズムズして、俺もしかして鼻毛出てないかな？
大丈夫。
出てない。大丈夫。
出てないです。
大丈夫。分かった分かった。ごめん変なことで話して遮っちゃって
なんで
おお前俺のこと
はじゃあ俺も黙る。
このした時にどんどん人が死んでいくぞ俺が。
ジオラマ、
うん、ジオラマメリーさんあなた鼻毛出てるわよって言われてヘッドホンでその人にだけ聞こえる情報で
助かる。
あーっつって佐々木が黙る。
ホラーゲームですよ。
ホラーゲーム
はい、ちょっと大事な話が下げちゃってごめんなさい。
ごめん。
ジオラマもそう作ったんだよね。
全部やってる。
そのプロジェクションマッピングを、する、まあ、ボードだよね、いわゆる。
そう、ゲームボード。3D ゲームボード。
それを洋館風？
洋館、まあ、ミニチュアのドールハウス。
うん。うん
を洋館。
しかもなんかこう、ウェザリングの効いた、汚れた廃墟のような。
汚れた廃墟のような。
をわざわざ作ったんだよね。
まあ、なんで、まあ、普通にプロジェクター使うならプロジェクターで映し出せばいいじゃんと思うかもしれないんですけど、うん、まあ、ホラーゲームなんで実際こう洋館を、まあ、駒を動かしながら歩いてるような感じでプレイしてもらいたかったんですよ。ジオラマで没入感というか。
ちなみにプロジェクションマッピングって何を映すの？
ですね、一番メインなのとしては、マス目、
うん、マス目
を投影。その ジオラマ自体にはマス目がついてなくて、全部プロジェクターからマス目がこう光のラインみたいなのが、う
ん、プレイヤーが動く、
そうです、マス目、プレイヤーが動くマスと、あとアイテムが各所に落ちてるので、うん、それがそれもレアリティに分かれてたりするので、
うん、
まあ、金のアイテム、銀のアイテム、
アイテムは映像なんだ、
そうです、映像で、うん、あとアイテム使用した時にこうエフェクトが出たりとか、
ちゃんとゲームデザインにデジタルである意味があるんだね。
うん。
うわあ楽しそう。
っていう感じ。
なんかマスの位置とか変えられるってことでしょ。例えば。
マスの位置。
あ、まあそこまでやってるかわからないけど、そうそうそう。普段あるマスをなんかのさ、いい状態をうまく作れれば、俺2マス分進めるぜみたいなのをマスの形が変わることで表せる。
あとあれです。プレイヤーの移動カードっていうのも。スマホに出てるんですけれども、例えば4歩動くってなったら、普通のボードゲームだと自分でこうマス目数えて、あっちかって、いちいちやんなきゃいけないんですけれども、まあ、プロジェクターから4のカード選んだら、あなたが次行けるマスを光らせてあげて、まあ、3選んだらまた違うマスを光らせてあげて、そのドアを通ってとかもあるんで、そういう面倒くささを
選択肢が見えるって
ことですか？そうですね。移動いいね。移動するマスがもうそのまま分かるって、はい、できる、ね、
ボードゲームにデジタルのインターフェースが融合したわけだ、ね、
そう
っていう、
すごい、 いやいいよ。だってボドゲで調光するのってさ、うん、まあ、いくつかあの調光する何パターンってあるけど、うん、その一つに全部の手を、
うん、
探すのに時間かかるみたいな、うん、俺何の手今回取れるんだみたいなので、うんうんうんって考えちゃうっていうのがあるから、
うん、
そこ見えるんだったら一瞬だよ、
うん、
特に展示なのでその思考時間を短くするっていうのと分かりやすさの面で、
うん、そうだね、いや素晴らしいと思う。麻雀ゲームとかもさ、その本物で打つことはできないけどさ、そのゲームではやってるとか、あとは雀荘とかでそのなんだっけ、牌を積み出してくれるのを自動でやってくれるタクとか、そういう意味でなんかユーザーインターフェースを技術で付加するっていうのは実際あるし、
すごいサポートにも面白さにもデジタルが意味がある気がする、
うん、なんかね、いらねえよって思いがちだけど、ボードゲーマーなんかはなんかあったらあったら嬉しいね言われてみると
嬉しいし、多分今後それだからこそのボードゲーのシステムって多分できるぜ、
うん、
だってね、スマホだけで情報のさ、プレイヤー間の非対称性ができるわけでしょ、
うん、
それならではのゲームデザインとかってできるよね、うん、今後、
まあ、分かりやすさ、操作性と、あと演出面でプロジェクションって感じですか、
うん、これ何人くらいで作ったんだっけ、このゲーム。
6人で
6人、
はい、しかも各分野2人です。プログラマー、企画、デザインが2人ずつで6人です。
これ死ぬでしょ。
はい、死にました
これスマホの方に出てくるのはさ、キャラクターとかそのデジタルので用意する素材みたいなのどのくらいだったの？
スマホの方は、うん、でも基本的には1画面に全部情報がまとまってて、例えば移動カードを押すと手持ちの移動カード4枚の画面になったりとか、あとアイテムカードのボタンを押すと、うん、そのアイテムのカードの絵柄と下に説明が出てくるっていう、
うん、
まあなんで3画面ですかね、うん、
基本的に 2D と UI プラスエフェクトって感じ。
そうですね、スマートフォンはほとんど UI、
うん、でしかもキャラクター、
うん、キャラクター、
あとキャラクター、キャラクターも 2D、 その方に本
でキャラクター 2D で3キャラいるんですけれども、うん、キャラクターには色付けで分かりやすく分かれているので、うん、はい、キャラクターによってちょっと UI のそれぞれ色とかが違っている、うん、なんか 青が貴重なキャラクターと、うん、はい、それぞれの映し出されている画面はちょっとそれぞれ違う、うん、柄というか、
じゃあそのデジタルの素材用意するのもあるし、エフェクトもあるし、
あとランキング画面、
ランキング画面とかミラーもあるでしょ
あとジオラマが、
ジオラマ作るでしょ、
はい、
でしかもスカルプト 3D プリンターで出力するスカルプトのキャラクターも3体いるでしょ、
デザイン2人っていう、
かなりヤバいしね
立体工作もあるし、
そうね、ジオラマ、しかも
あとパネルとか、
なんならそのテストプレイでボドキャに持ってくるのあれリドリーさんがやってたよね、
そうなんですよ、うん、
プランナーがやるべき仕事も受け負い、
そうなんですよ
告知のためにここに来てゲーム説明をしでプログラマーもやばすぎよねこれ。
プログラマーは神がいたので、
うん、あすごい
大丈夫です、
大丈夫じゃないけどね神死んでる
けど、あでもすごいちょろい感じでやってます。
あマジかすげえ。だって AR 関係もやらなきゃい
け
ない
し、 AR 関係も最初はちょっと不格好なんですけど、四隅にこう柱があって、うんうんうん、そこにもマーカーつけてて、はいはいはい、その4つのマーカーを使って位置取ってたんですけど、うん、これなくせるわって言ってそれなんかなくしてくれたみたいな最近
でしかもプロジェクション
キャラのマーカーだけで取れるみたいな。
しかもプロジェクションマッピングもなんか必要でしょ、投影する角度とか位置とかで。
そうですね、やっぱり一番多分大変なのはそのプロジェクターの高さとか位置の調整。
う
ん、
それはな
今鏡で反射して投影してる。
あ、あれね、斜めに。
俺はほら仕事でさ、うん、まあ、アナグラとかもそうだけどプロジェクションマッピングをやってるからさ、あのプロジェクションマッピングの泥臭さと大変さと面白さは分かりますよ。
当日地震が起きないこと
出た。
そうな、
お前ね、アナグラだとやばいからね、まあ、あんま詳しく言えないですけど、
ちょっとミリでずれると
あの震度2が起きると、あ、今日徹夜だふうって
ちょっと固定が、あ、まあでも企画の人にジオラマを手伝ってもらってやってます。
お気になるな、
隣の歌が気になるしかもちょっと上手い、
そうちょっと上手いから気になる
、まあ、あとはスマホの方には演出ちょっと
やってて、いや歌うまいな、
狙われてる人っていうのが絶対一人いるんですけど、うんうん、まあ、それがなんかソウルジェムみたいので色でこう、
いやジェネレーションギャップを感じるね。ソウルジェムが出てきたか。
そう、色で色がこうだんだんドス黒くなっていくんです。
体力ゲージがソウルジェムみたいなんだって。うん、どんどん色が濁っていくと、
濁っていくと狙われやすくなるっていう、まあ判断基準になる。はい、
でその体力ゲージ的なのを、うん、体力ゲージじゃないけど、まあ、判断の、うん、
ちょっと
その、まあ、ゲージをソウルジェムって言ったのに、うん、ジェネレーションギャップを感じたな
デザインがソウルジェムっぽい。
なんで
なんかソウルジェムって言う
言う、
はい、
あ、なんだ、前とも精神的なジェネレーションギャップ
嘘、
おじさん、
佐々木おっさん
さんってわけじゃない。確かに俺が大学の頃だったけどさ、なんかソウルジェムって言うかって
ちなみにインクルードにソウルジェムネタ入ってるからね。
そうなんだ、
これ裏話。
入ってますか。
入ってる。
え、
後で教える。
わかります。
はい、
じゃあ狙われてる人はこう画面にノイズが走って、うん、その人にだけしか走ってないです。
このスマホっていうのはこっちで用意した、会長の方で用意したスマホ。
あ、そうです、3台用意した。
まあ、まあ、そうです、まあ、そうです。でもそれでもそのなんかメリーさんから連絡が来るとかそういうのを実装できたのってさ、相当やべえやつがいたんだな。
やべえやつがいたんだな、多分ね。
よかったね、
割とみんな初めての試み
で、うん、初めての7畳ぐらいでしょ
初めて
本当学生の制作でできるプログラマーがいると心強い。
そうですね。
ちなみにプランナーはどうだった。
リーダーがサウンドも作れる人だったんで、うん、その声優のキャスティングとか、
うん、
あと BGM も結構ホラー重要な要素なんです。
あの髪長いやつ、
やばい、個人特定に走るんだ
よ。メガネの
アジャスト、
ちょっとひょうひょうとした感じ。
へ
え。企画兼サウンドの人がリーダーで、うん、もう一人企画の人が。
髪長いやつで理解してる学年が違う
違ったね。
あと BGM もちょっと提案したんですけど、うん、寝室とかリビングとか、うん、中庭とかいろんなこう部屋があるんですけど、うん、その部屋にちなんだ音をインタラクティブに流そうっていう。
自分のいるコマによって音違う
のをちょっと提案して、
ほう、
それになりました。
あ、ちょっとできたの。
例えば、うん、書斎だったらこう本がペラペラペラってめくれる音とかが、うん、その行った部屋によってこう違う音を流そうかなみたいな。
え、マジで、
はい、すごいね、
欲張りやがれ
それ、それだけでもう正直言ってゲームになるんで、
そう、
面白いものになっちゃうよ。
やっぱちょっと臨場感が、
いや、分かるよ、分かるし、はい、その企画として提案したがちだけど、うん、それできたのか
じゃあできます。
だって
すげ
え。だって要はさ、例えばボードゲームでさ、自分のコマがあってそれが移動したら移動する場所によって BGM が流れるわけ
です。そう。
まあ
いいじゃんそれ。
環境音が変わるって。中庭だったらこうカラスの鳴き声とか。
すごくない？
すごいね。俺正直このゲームを初めて見た時、あこれやべえやつだなって、
はい、
なんかしょっぱい感じになって終わるんだろうなって今発表して大丈夫かなって思ったけど、ごめんすごくなってそう。
いやもうすごい変えたんですよ。
いやでもそう、最初の頃企画とか聞いて、あなんか志高いけどどこまでできるのかなって、あのね、大したことないくせにちょっと上から目線で考えていた時期が僕にもありまして、大変申し訳ございませんでした。
あとは
すごいね、
キャラの顔の差分も状況によって、
あ表情が変わること、
ちょっとアニメーションですね、はい、アイコン、キャラのアイコン、
大丈夫、すげえ欲張りだけど、
いやもうできるとこまで
ね、
はい、
今これを聞いているボードゲーマーの方は、うん、そういうボードゲームが今後出てくるかもしれないっていう未来に心を躍らせておくと良いかもしれ
ない、うん、心を躍らせて、
そういう意味ではボードゲームの未来に全力で挑戦してる
いやでもこの未来割とある、うん、あり得る未来のうちの一つだからね、
うん、まあ、携帯とかで AR 認識したりしながら遊ぶことができれば、
うん、そう、あとね今 NFC ってあのスイカとかパスモみたいなピッてさ IC カードのあれがさどんどん一般に普及してて、もっといくと多分1枚10円とかでシールみたいに変えたりとか多分するのよ。そうするとボードゲームにのカードとかにそのシールがあったりするから、ボドゲのを買って入ってくる物理的な紙のカードにシールがとかが貼ってあって、それをスマホにピッて読み込ませるとスマホ側で何のカードを使ったかを処理するみたいな風に、もしこれが一般的になってくると物理的なカードをしながら処理はデジタルでやってくれるみたいな感じの新しいボーゲームとか出てきますぜ。
まあ言っちゃえば何だっけ、あのロード・オブ・バーミリオンとかさ、
あそうそうそうそう、
ムシキングだとか、
そうそうそう、
その辺もあるんで、それの走りで、
そう、あれのもうちょっとアナログ寄りに引っ張ってきた版がデビル、ロードバーミルとかは割と8割ぐらいはデジタルじゃん、
うん、
残り2割で実際のカードでデッキ組みますよって部分があるけど、8割ぐらいはデジタル側で管理してるけど、そこの自由とかもうちょっと上がるってことだよね、
うん、
その企画に応じてどのぐらいデジタルに処理を任せるかを企画側がコントロールできるってなったら、うん、良いですな。
まあね、なんでこれはぜひボードゲーマーとしてね、
はい、
遊びに来てほしい。
これは遊びに来るべきじゃないですかね。
ちなみにもっと言うと、リトリーさんはめちゃめちゃ可愛い女の子なので、みんな来る価値あると思います。
当日メイド、洋館メイドやります
。メイドコスプレメンズデザイナーになっちゃう
本当だよメイドコスプレメンズデザイナーだ。
どっちかっていうとホーンテッドマンション系の、
ロラーメイドが秋葉にいそうなメイドじゃなくてガチなメイド、
ガチなんか深緑の
シャツ着捨て
シャツ着捨ては
メイドリーミン側じゃなくて、
男子は何、
男子は羊、
あどうでもいいです、
はい、
じゃあなんで聞いたんだ
女性の、
はい、
いかんとな、
おいかん、3日間いかんとな、
3日間いかんとな、
俺も常駐しよう3日間
常駐
なんかあいつやたらおっさんっぽいぞって、あれ学生あいつなんか何老みたいな人がいたら俺です、
八老ぐらいして
るすいません八老ですみたいな。
メリーさんの話大体もう大丈夫
ですか、まあ、それぐらいですか、そうです、参照にも凝ってますよってとこで、
そうだね、すごいね、ヘッドホンしてやるしね、
ちょっと予想をさらに上回ってきた、
超上回ってたわ、
ビビった
ビビった
ビビった、ビビった
ありがとうございます。
あとね、さっき話をちょっとだけ聞いたら、どうやらなんか他にもボドゲっぽいのがあるらしいという噂を聞いたんですが、
あれ
どうなんですか。
ありません、なんかボドゲ作るメインのゼミとか、まあ、おそらくボドゲが、
そのね、多いのボドゲ作るメインのゼミって聞いてちょっとガタってなったんだけど、
うん、
俺の時なかったからね、
なかったですね、
先生と交渉したもん俺、あの卒生でボドゲ作りたいんですけど、ボドゲ作るゼミがないんで、あのどうにかしま、どうにかしてもらえませんかって、
うん、
なんかすごい綺麗な 色の三原色を使った
ボードゲームが卒戦に出品される。
なんかマジェンタ、イエロー、シアンとかそのチップがあるんですけど、三角形の、
うん、
こう合わせると違う色になるじゃないですか。それで
物理的に
チリトリみたいな、
その半透明、半透明で重ねると色が混ざって
る、色が例えば赤になったりとか、ね、手の利用した
下陣取りで
陣取りなのかな、
ちょっとなんか分かんないけど、なんかその盤面に、
はい、そうですね、
透明半透明の三角のチップをどんどん置いていくと、
はい、なんかトラス式のこう
でうまいこと重ねたりすると色は変化し、それによってなんか駆け引きが起きる、
なんか起きるっていう。
それはデジタルを全く使ってないんでしょ。
それも本当にボードゲーム
です。
盤面とその色のチップだけっていう。
そのちなみにそのボードゲー作るゼミって遠藤さんに、
はい、
だよね、
まあ、多分ボードゲー多分以外にもなんかやってる、ああテラコンの企画を作る、
はいはい、
やりつつ遠藤さんがすごいボードゲーム常に研究してる。
遠藤さん広めてるね、てるボードゲームを、
うん、いやーボードゲームいいよ、うん、だってデジタルの世界ってさ、あんまり新しいゲームデザインって出てなくない、実は。
なんで
ボードゲーム今新しいデザインでガンガン出てるからね、なぜか知らないけど、うん、
止まらないよ
ね、 ね、なぜか2014年にこの新しいメカニクス出るかみたいなね、驚きあるからね、
うん、
とはなんか違うゼミで中間発表の段階ではラジコンスゴロクっていうのが、
え、面白そう。
ラジコンスゴロクとは、
なんかラジコンでスゴロクをするらしい。
どこがラジコンになってるの。
ラジコンで動かして、
ラジコンってなって、何がラジコンなの。
そう
何がラジコンなの。
例えば車を動かすとか、
車みたいな、
車を動かす、
ミニ四駆みたいな、
ミニ四駆みたいなやつに今コントローラーがあって、コントローラーを動かすと車が動いて
スゴロクするらしい。
スゴロクするってどういうこと。どういうこと。
駒の代わりにラジコンでやるだけじゃない。
そうです。
食ったらね
あ、だからサイコロ振る、あ、じゃあ俺6マスだわってなったら、その6マス動かすのを手元のコントローラーでキュッキュッキュッって6マス動かすの。え、そういうこと。
まあちょっと詳しくは分かんないんですけど、
パッと見そんな感じ。
企画はなんかラジコンすごく、
じゃあ分かんない、ラジコンすごくってなんだよ。
私もよく分かんない。
サイコロをラジコンすんのかと思った。
あー、違うんじゃないですかね。なんか車を動かしたら
それ車を動かすの。
それさ、高校のさ、高校に遊ぶ
せいだ。いや、分かる。なんか
あ、ただラジコンも多分一から自分で作ってる。
だからそういうの必要ないって。ゲームなんかを勘違いしてるよ。
いや、でも別に
分かんない。
そう、別にまあね、場合によるだから、ゲームなんかでも企画分野がいないチームとかでわざとさ、例えばプログラマーだけの卒生とかで、
はい、
俺たちはそのね、精密なラジコンを作るってことで卒業するんだって言ってる人たちがラジコンを作る可能性はあるよ。
まあいいけどさ、じゃあ前なんでここしたって工学部あるよ、中学校。
まあね、でも入った結果いろいろあるじゃん。
まあね、
俺だってデジタルゲームメインで学校入ったけど、
うん、
最終的にカードゲーム作って卒業してるわ。
せめてゲームだろ。
まあね、
ラジコンはゲームじゃないだろ。
まあ、
まあデジタルもやったからね、3年までに一応やって、
そうね、
もうなんかこんぐらいでいいやってなったからね、俺は。
まあいいけど、
はい、
ラジコン作れときゃ作ればいいけど。他には何かあった面白そう。
他はキルゲーム。
ああ、前もあった、
ね、ゲームなんかスーツみたいな、
うん、あれキルゲーム、俺ら
あれをさらに改良して、
さらに改良した場合
引き継がれてた、
まあ、
引き継がれた
全身にディスプレイがこう、
全身にディスプレイの服を着るウェアラブルゲーム。
ウェアラブルゲーム。
なんか俺らが前卒戦に行った時は、あのなんだっけ、電光掲示板みたいなモニターを体中につけて
る、防弾チョッキみたいな、防弾チョッキが、
はい、
に電球、ちっちゃい電球がつきまくってるような防弾チョッキを着ると、その体に光が出て、その光を自分で見ながら手をなんか上げたり下げたりすると、なんか魔法みたいなのがバーンって衝撃波みたいなのが出て、それによって光をなんか消したり消さなかったりするようなゲームとかあって、
あれがさらに
あれの進化した
バージョン、かなり進化してやってくる、
気づいたやつがいたぞ。赤のやつ。まあ面白い、すごそう
だね。でもその人たちにも実はその研究テーマがあって、うん、今年は知らないけど、去年の場合は
1年じゃ終わんなかった。
あ、そういうことか、
はい、
去年はね、なんかその
僕たちはそのゲームにおけるデジタルゲームにおける入力デバイスについて研究しましたと。
あ、はいはい。
でなんか元々コントローラーがあって、でなんかそれ、あ、画面と入力装置の関係性について調べましたみたいな。
うんうん。
でファミコンとかの時は画面を見ながら、遠くにある画面を見ながら手元の装置をいじると、
うん、
で DS とかになってタッチパネルになったことによって、うん、画面と手元がくっついたと、
うん、
でなんかスマホとかもがあって、うん、今度ペンもなくなって画面にそれごと触れるようになったとかで、なんかそういうなんか研究があって、うん、なんかいろいろ分析した結果、キルゲームがなんかいいんじゃねえかみたいな結論に達して、うん、じゃあちょっと試して作ってみようみたいな感じで作ったのがそのキルゲームだったよ。
いや、確かに心出しやすくより高い。
そう、画面と自分との関係性、うん、画面と自分を一体化させたってことでしょ、うん、キルゲームって。
そうですね。
その結果そうなったんでしょ、
うん、で確かによくよく考えてみると、ゼミ内でゲームを引き継ぐって研究するみたいなことってありがちだから、それなのかな。
まあさらに
そうだよね。
も改良
他のね、
そう、
うん、普通の大学とかってさ、まあ、特に理系とかだったらさ、もう本当に1年とかで終わる研究じゃなかったりしたら、もうゼミ総出で、ね、何年もかけてやるような研究とかっていっぱいあるはずだよね。
そうですね。
俺らはね、新しかったからまだ何期、8期、あ、違うか、5期生か。
私は5期生ですね。
5年目の卒展ってことだ、ね、うん、5回目の卒展ってことだね。
はい、
まだ5回か。
そうだね、まだそんだけ
割と新しい。
いろいろ考えてみると、俺ら卒業してから5年も経ったって考えるとちょっとでかいけど。
ああ、本当だよ、うん、5年か。
引き継ぎか。そっか、そういうこともあるのか。いいな、
あり得る
な。 RPG 引き継いでくん
ねえ。佐々木くんは卒展で RPG を作りました。
そうだね、うん、難しい、うん、
デジタルのね。
そうそう、 RPG 作ろうぜって。あの RPG 作るやるノリで始めたら地獄だった。
なんかシナリオも書いたって言ってましたよね。
そう、なんか
なぜか、
いや、なぜかっていうか、なんか誰やるのって話になった時に、うん、こいつに任せちゃいかんと思って、なんか鉄ガスの徹夜でなんかざっくりとしたの回答。
誰やるの？俺でしょって。
俺でしょってなって。よし頑張ったんですよ。大変だったね。キャラクターデザインとタイトル画面と背景と背景モデリングと、あとなんか。シナリオと覚えきれてない。言われなかったな。
このゲームちょっとおかしいです。
おかしい
な。あ、でもいいんじゃない。やりたいことやりまくったらいいよ。
そうだね、ある意味
俺もインクルーのやりたいことやりまくった。
そうだね。 RPG、 俺の RPG に至ったら失敗だったけど、今もう楽失敗は良かったらやってみて。
インクルーで超満足し、
そうだね、売れたしね、
成功。
いや今思うと、うん、わけえな俺と思って、ちょっと ゲームデザイン的に甘いなって、とか確かにあの2010年当時のゲームデザインやなって思うけど、まあ、でもあの当時の満足感はなんかやりきった感はあった。
俺は全くないな。後々に繋がるものがなかった。シナリオだし。
そう、まあ、でもこの間続編作ってくださいって言われた。
ああ、インクルード
とある交流会みたいなところで、
へ、
あったらインクルードのこと知ってて、うんうん、くれてて、続編が欲しいですってすげえ言われた、
うん、まあもうないんだけど、
ちょっといろいろね事情もある。しかも卒生で作ったからいろいろとねあったね。
まあそうだ、
あれの精神を引き継いだ精神的続編を作りたい感じ。
ああなるほどね。
あるじゃん、あるじゃん。そのまんまじゃないけど、うん、その心意気とかを引き継いだ現代 その価値観に合ったゲームデザインにちょっと変えたバージョンみたいなんだったらちょっと作ってみたい気はあるが、優先度がちょっと低い、うん、
まあでもそんな感じで突然でやったことって後々のことに影響するからね。
そう、
これ
そ、うん、ね、その時点の集大成だからね、
うん、この後も引きずるぜインクルードみたいに。
あ、
そして RPG で失敗した俺はずっと RPG やったよね。なんだっけあのタイトルってハイブリッドブレンドですよ。ダッセーってマックに言われたりするんだよね。
さっきのネタ話やん。
引きずりすぎや。
引きずる。
さす
が。フロムメリーさん。フロムメリー。
だから多分メリーさんをね一生引き継ぐよ、引きずるよ今後。
ああ。
多分。あ、俺この間その、まあその交流会が、うん、あのモミさんがやった交流会だね。
はい、
パワーナインラジオでも言及されていましたから。
あれだね、あの俺に誘いのメールが来たけど本名で話して送ってくるもんだから迷惑メールと勘違いされて俺に無視されたあれでしょ。
確かにひどい。
迷惑メール。
怖って思ったから。
迷惑メール来たんだけど話して。え何それ。コロコロこういうそれモミさんやで。えって。
ああそうなんだ。
ってなる。でそこ行ったら田中店長がいらっしゃったんです。
あはいはい。どこにでもいるねあの人やっぱり。
いやいねえよ。どこにでもいる言うな。
どこにでもいるイメージがあるんだけど。
違う違う。すごいから会うたびに俺が言うだけであって、でどこにでもいるわけじゃん。田中さんがいらっしゃって。であ今まではさ、うん、イベントとかであんま時間がなかったから田中さんいつも忙しそうだから、
うん、
でちょっと改めてその名刺とか渡して、
うん、
なんかいろいろ喋ってたら俺の名刺ってなんかインクルードの素材使い回し名刺だから、はいはい、それ渡した時に あれこれインクルードじゃないですかみたいなこと言われて、
うん、
えご存知なんですかみたいなって、
うん、
えインクルードやったんですかってあそうですよみたいなってえそうだったのみたいな話になって、
うん、
なんかインクルード知ってくれててなんかね当時その卒生大学生が卒生でボドゲを作る時代になったんだみたいな感じで、
うん、
なんか界隈に若干の衝撃で走ったらしいんだよ、
うん、
それを覚えてくれてあモテゲー男子更衣室とインクルードそこで繋がってたのみたいな感じで言われたちゃんちゃんそういうこともあるらしいので、うん、メリーさんも、あ、メリーさんって、あの時ボドゲ界に激震が起きたメリーさんの作者の方ですねってなるよ。まあそれをボドゲ界に生かすか、デジタル、だから自分がどこの立ち位置にいたいかよ、
うん。
ボドゲの人ですって言いたいのか、デジタルの人ですって、どこの視点から見るかによって、てか、メリーさんいろんな立場から見れるから
多分。メリーさん、アーケードも入る、アーケード的要素も入
るし、スマホ的な要素も入るし、ボドゲ的な要素も入るから、今、どこにでもいられると思うんだよ。だから、自分の心がどこにあるかっていう配分をね、自分の中で暫定でもいいから決めといた方がいいよ。
わかります。
君何者なのって言われた時に、何々ですって一言で言えるようにしてる。
ちなみにこれって何かコンテストに出す予定とかってあるんですか。例えばメディア文化庁メディア芸術祭とかまさにそれ向けな気がするんですけど。
メディア芸術祭向けは良さそうだけどね。
あれって時期はいつなんだっけ。
もう多分終わってるね。
終わったんだ。
多分夏ぐらいに。
夏ぐらいかな。
あっちゃー惜しいね。
あでも来今年
まあ来年出すワンチャン、まあ、出してみれば
ワンチャン出す
記念かもしれない
あれすごい大きいんですね。
だってもう卒業したあとだから
大丈夫スポーツタイムマシーンも出てるからアナフラーも出てるから
あのスチームレイジも出たんです。
だって持ってけないアナフラーだって博物館のさ、うん、展示だからさ
まあゼミの先生に頼んでおいてこれ出しといてくださいくらいに言っとけば後輩がなんかうまくやってくれるんじゃない。
あ自分でやった方がいいよ。
自分でやると思います、ね、
プロモムービーみたいなのを作って提出とかするから、
うん、あ PV はと展示用に作ります。
あ作ったじゃあその PV とかをちゃんと
今から作
る。あ今から、
はい、
でそれをやっぱ制作者がちゃんとねその魂込めて PV 作った方がいい、うん、
あーチームの人が協力してくれたら今後したいですね。
すればいいんじゃない。
私はしたいと思ってる、
うん、推薦作品とかだったら
再び宣伝作品
ありだと思う。
うんとかインディーゲーム賞とかだったら出しやすい、う
ん、かも。まあとりあえずなんかいろいろ出してみたら、
はい、提案してみます。
今出しとくといいと思う。
まあ遊んでもらわないと意味ないですから。
そう、
うん、ぜひ卒展会場にも足を運んでいただければ、
は
い、
うん、これはもうボードゲーマーの皆さんはねぜひ秋葉に2月の、20から22まで金土日ですね、
うん、
来てください、
は
い、
秋葉原 UDX で、そしたらまあ東京工芸大学卒業展示会場みたいなのがあるからそこで ゲーム学科どこですかって聞いていけば、
けば
もうあとはつけるね。そして可愛いメイドの格好をしてるメスがいたらリドリーさんみたいなそうだね。
で冴えない人がいたら俺そうね
冴えない男とそこそこのブスが一緒にいたら俺
出た
そこに挟んで
こいつ俺ちょっと一緒に行こうかなみたいな、うん、
行くよ
ぜひ、うん、
くっさ
ちょっと友情崩壊ゲーですけど大丈夫ですか。
いやもう別に
落とし合いゲームですけど
野沢と俺と俺の彼女であればちょうどいい。
あちょうどいい。
野沢をひたすら蹴り落としだから二人で
勝つよ勝つ
よ。おう
俺がメリーさんだ
はい。で、なんか他に話したいこととかあります？
ありますか？
話しておきたいこと。
今回メリーさん回だから急遽、うん、
それくらいですかね。
うん、
はい、
じゃあ好きなボドゲ教えてください、うん、もうこっからは単純に僕のボドゲ質問。
好きなボドゲ、最近やって一番面白かったのはゴイタ。
ゴイタ
来た。
ゴイタです。
ゴイタやっぱもう出すしかないよ。ゴイタモテゴイタをね、うん、ちょっと作りたいなって今俺の中の優先順位2番目にあるんですよ。
1番じゃないの？
1番名刺ゲーム。
嘘、ゴイタの方が先じゃない？
いや順番的には名刺ゲーが先かな。
でももう次のゲームマーケットで出す予定なんですよ。
ゲームハルで名刺ゲーを試作でもいいからちょっと出していきたい、
うん、名刺ゲーあれあんま面白くないからいいんじゃない？
いやあれはね面白さじゃないんだよ。
わかるけど言いたいことはパッとしねえ。
今この時点での俺っていうのを残しておきたいんだよ。
パッとしねえからやめとけよ。
まあパッとしないかもしれないですけど、
うん、ゴイタやろう。
今1番が名刺、うん、2番がゴイタ、うん、まあ3番目がインクルードの精神的な続編。
まあちらっと言っとくと、うん、あれだよねゴイタ作ってんだよね。それも2人でも3人でも遊べるゴイタを。
あそうか、ライトラジオでは言ってないか。
言ってない確か。早めに言っとけ。
ゴイタにハマりまくりまして私が、うん、2014年のもうベストゲームはゴイタとブラックストーリーズなんじゃねえかっていう疑惑があるぐらいハマりまして、
うん、ゴイタは俺も遊んだ時面白すぎて初めてその日野山地に泊まったっていう。
あのね数年に1回あこれヤバすぎるわこのゲームだけで徹夜する、もうこのゲームだけで2泊3日合宿できるわって思うゲームが数年に1回現れるのね。前ドミニオンだったで、それがすごすぎてインクルードを作ったんですよ、うん、で、次ゴイタですね、うん、あーなんで今まで知らなかったんだってなって、うん、でゴイタって4人専用なのでもう禁断少女が遊びすぎてね面白すぎて禁断少女出て2日に1回遊ばないと発狂しそうになるわけですよ。でも4人集められないじゃん2日に1回。
そうですね。
で、やばいどうしよう佐々木どうしようってなって2人で遊べるバージョンと3人で遊べるバージョンのルールを考えました。そしたらわりかしよくできたんじゃねえかってちょっと思ってこれ出してみようかなって、
はい、
っていうのです。そんな感じで動いたと、あとはあ別に順位とかなくていいよ。最近ピンときてるやつを今思いついたやつをパンパン言ってくれると後で分析します。頑張って。
この前潜水艦のやつ、
あ海底探検、
海底探検
オインクの、
オインクの、はい、
あれまだゲームの内容も知らないんじゃない？
俺まだできてねえんだ。
あれ誰もが来たんだろう、モミさん、
あれ違う、あれはね
学生の誰か、
まあ今名前はないけど、うん、はい、あとは
本当好きなやつ
ブラックスウィッチの前だったし、シンデレラが欲しい、や
っぱ布っぽいやってないですか。
インフェルノ、
インフェルノ
面白かった。
あ、インフェルノ面白かった。
インフェルノね面白いね、うん、
面白いね。
ちょっとね、うん、
あれ田中間さん、
マッテンレイス、うん、田中間さんのこの、いやあれね作者はね国津屋さんで、
あそうなんだ、
あちょっと待ってごめん間違えたかも、あれ国津屋さんじゃなかったっけ、これ間違いかも、
リドリーさんの顔言っても分かん、顔、
まあ、とにかく昔からあるゲームでそれを日本版リメイクをしたの。
へえ、そうなん
で、それがテンレイズのリメイクって感じで、まあ、だから田中間さんプロデュースだよね。
すごい、モミさんが大プッシュ、
あそうなんだ
してます、
ね、いやあれはね
いいよ。
てかイケてるねデザインも。
超イケてる、うん、
あれはいい、
デザイン的に
超イケ
かっこいいし、
あれはモテゲーですね。
てかそっか、リドリーさん、モミさんと会ったことあるんだよ。
この前、
この間
初めてコラボとは聞いてないよね。
聞かなくていい、
聞かなくていい、
聞かなくていい、聞かなくていい、
あんなの女子供が聞くもんじゃねえ。
あんなまともなやつが聞くんじゃねえ。いやだって聞いたらさ、俺らから離れていっちゃうでしょ。
そして
そしてモミさんの
ちょっとしたモミさんコラボでゲストがリドリーさんです。
ゲストとかじゃない、ゲストとかじゃない、
あもう4人目の
モミです、カオリです、チパミです、リドリーです。
これってサークラするどころか一人増えたと。
そうい
かんな、
モミ王国がね、
あいつムカつくんだな。男の友達がいないんだよって、いいなって、男の友達がいて君たちって、
そんな
どんどん女の友達が増えていくからな、僕あと声優みたいな。
なるほど。あとはカタログを買おうとしたら案の定売り切れてたっていう。
カタログ今一生懸命川口さんがスタンプをしてるから。
もう見て買おうと思ったんですけど、うん、もう売り切れて。
川口さん何やってんすか。もっと一生懸命スタンプをしてくださいよ。
いろいろ川口さん、
ここにいたいけな少女が困ってますよ、買えなくて。
いやあれはいいなと思って。
ああまた川口さん喜ばし
ちゃった、喜ばしちゃったな。
かわいいですね、お砂糖。あ
そうそうそう、角砂糖、
角砂糖風
の豆腐
で、カタログとかがあれば、
そうそうそう、
どこでもできるんです
よ。そう知ってるじゃん。
調べていいなと思ったら、
うん、
はい、なかった。
いやでもこれ聞いて川口さんがね 1.3 倍ぐらい速度で、うん、制作してくれるから、うん、
川口さん聞いてくれてるからね、うん、
多分多分聞いてる、は
い、それでその
あとは最近もうそんぐらい、
ベストフレン
ド、ああベストフレンドライブ行ったんすよ。
またあ2人で行った
っていうか前、
まあ、そうか前一緒に行ったって言ってた
ね。あそれは面白かった。
そう実は俺ら2人で行ったんだ。
あれか、番組でできるレベルの気がするんです。
あれね、
そうなんだよね、
深夜番組とかだったら騙せるよね。だ実際に芸人やってたし。
あ思い出してきた、あの時の収録を、その話を聞いた日の収録で、うん、おねほ人狼を考えて悩みすぎて野田くんにボロクソ言われてゲロ吐きまくったのを思い出して
知らねえ。
辛かったな。
あのキリンの川島さんがね、
うん、
いろいろやっててね、司会とか。
あれ面白い、
あれまたやるっぽい。
あそうなんです
か。3月ぐらいだった
な確か。じゃあね、爆笑しすぎてちょっと
お腹痛くなるね、
呼吸困難になる。芸人さんがやるのずるいです。
ほら
てか、あの2人がいるから説教していい、
はい、
お前らなんで2人言ってんの。
なんだっけ、
チケットが持ってた、
俺が誘ったんだっけ。
そうそうですよ。
もう全然覚えてないらしい。
お前は
じゃあ今度佐々木さんも一緒に行きましょう。
え俺でもさ多分さ佐々木の方を先に誘ってると思うよ、うん、
誘われた。
佐々木さんがダメだったから、うん、私に誘った、うん、
だよね。
ほらほら、なんか悔しいしムカつくから行きたくないって言った気がする。
悔しいっていうか
東京行かないって言うから
そうなってしま
った。さんです
ね。何だ的に使用を車にしてるんだよ。思ったんだ、あのイベント行かないで。要はライバルだろ。
先輩です。
ボドバラは
先輩です。
ボードゲームポッドキャスト
尊敬すべき先輩です。
だからなんか未だに僕他のボードゲームポッドキャストが悔しくて聞けないの。
知らない。
聞いてるのはあれくらい。日数日数くらい。
そうなの、
うん、年下的だから聞けるんだ
けど、僕はあれでしょ、年下だからでしょ、聞けるの。
年下だから、
年下だと強気に出れるんだよ。あれは年上だと強気に出れない、
うん、もういいよいいよ、ちょっとグダグダしてきた。
時間大丈夫、
終わりますか。
終わりましょうか。なんか告知、
もう一回
もう一回はっきりとみんなに覚えてもらうために3回目
秋葉原 UDX
声張ってこう
で卒展があります。
はい、
2月20日から22日金土日で
2日間やります、はい、東京工芸大です。時間はね
ちょっとまばらなんですよね。
金曜日が14時から20時で、土曜日21日が10時から20時で、日曜日22時が10時から16時
はい、
じゃあ土曜日行くのが一番確実に
長いですよね、うん、やってる。
でなんかここに書いてあるメモによると展示されてるやつが、あ、オキュラス使ったゲームもある。
そうです。
いいね。
まあデジタルゲームってことだね。オキュラス使ったデジタルゲームあり、色を使ったアナログゲームあり、キルゲームもあり、ラジコンスゴロクもあり。
ラジコンスゴロク気になるな。
これ何？
ディラットボード。
ディラットボードって何？
初音ミクとか。はあ、あるんです。なんか透明の。
あ、アクリル板に。
ああ。初音ミクのライブとかで使われてるあれか。
あれが2つぐらい
のチームが作ってるとこ。
チームというか個人です
かね。ああ、だからあの透明なところに、まあ初音ミク動いてるダンスしてるやつを映したりするとあたかもそこで踊ってるように見えるっていうあれとか、あれの展示もあり、ストロボアニメーション、
なんか 3D プリンターで出したコマがパーって回転して
回転してアニメーションする。
ああ、はいはい、やりがちね。
ああ、いいね。
何
かデジタルとアナログの未来な
感
じが。
で、まあ、入場無料、契約不要、フラット、
フラット、いい、いいゲーム学科になってきましたね。
そうですね、
あのデジタルコンシューマーゲーム学科じゃなくてよかった。1期生の俺にはそこが分からなかったけど、うん、5年経ってそういう方面になってるっていうのがすごく嬉しい。
かなり多様な、
結構ボドゲ増えたら嬉しい。
俺はちょっと腑に落ちないけどね。
え、
俺はちょっと腑に落ちない。
だって俺らの年はさ、先生たちはさ、まさかボドゲ作るやつが出てくるとはあまり思っていなかったっぽくてさ、俺らが自分たちから言って、え、まあじゃあこのゼミでこう作るみたいな感じで進めてったから。
ただ結構ボドゲ作ってるとか個人の人が多いですかね。
ああ、そっか。
そうです、ね、
まあまあそうだ、少なくできるし、俺らは4人だし。はい、こんな感じです。
はい、クロムメリーよろしくお願いします。
はい、
よろしくお願いします。
よろしく、あのゲーム関係の方がいたら、うん、あの工芸大のゲーム学科に来ていただいて、こいついいなっていうね人がいたら引き抜いてください。
まあもう卒業ですけどね。
あとボドゲ関係の人がいたら俺を引き抜いてください。
そうね、お前の方が大切実だな。
そう、俺ちょっとどこまで言うかあれ怪しいんですけど、ボドゲ関係の仕事がしたいんで、うん、っていうのを言っていこうかと思って。
そうだね、
ボドゲ関係の仕事をしてみたいんです。
はい
はい、
頑張ってください。
あの僕を卒園の会場で俺のことをスカウトしてくれる人を募集しています。
常駐、
俺3日間行こうかな、どうしようかな。
僕はちゃんとデートしてるんで邪魔しないでください。
じゃあデートの一環で来てください。
はい、
はい、
あー今回 P を入れるとこ多いな、は
い、そうかな。
結構個人名言っちゃった何回もみんな。はい、
では
せーの、
ま、一応告知、
あ、俺らの告知か、
俺らの告知、
はい、任せました。
はい、審査ブログでやっています。 Google 検索でモテゲーで検索していただければトップの方にモテゲー男子高一の審査ブログが出るのでそちらで聞いてください。Twitter をやっています。意見等 Twitter でください。 Twitter でモテゲーで検索すれば黄色のマックにドット絵の僕らのアイコンがあるのでそちらが僕らのアカウントです。そちらに意見等ください。ポッドキャストで、配信しています。 iTunes でポッドキャストアプリを落としてそこでモテゲーで検索していただければ僕らのポッドキャストが聞けるのでそこだから聞くのが便利です。あとニコニコ動画でも転載しています。ニコニコ動画でモテゲーってやれば出ます。だけどこれをラジオを聞いてる人は特に見る必要ありません。以上。
はい
はい、
はい、3、はい、モテゲー男子高一でした。生徒1の野田組でした。
生徒2の佐々でした。
生徒ホニャララトリドリーでした。
さよなら、
さよなら、
さよなら。
東京工芸大学卒業展示よろしくお願いいたします。